週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようと、アロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら章って解説していきます。
はい、
明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。本年2014年1回目のですね、放送ですね。はい、めでたくですね、新年を迎えて我々もこういう放送をまた続けられるという状況になっております。
そうですね、
はい、いや素晴らしいですね。
はい、
うん、それでですね、もう何ですか、我々の気づかない、僕全然気づいてなかったというかですね、完全にノーマークだったんですけど、
はい、
どうやらリスナーも徐々にですが増えてるという噂を耳にしましたんですけれども、
はい、増えてる
で
ようで、おかげさまで、
おかげさまでですね、こう、はい、その何ですか、サーバー問題とかですね、
はい、
幾多の苦難を乗り越えてですね、はい、まあもう聞いてる人いないんじゃないかちょっと思ってたところもあったんですけれども、はい、実は聞いてる。これで内容もですね、はい、まあ非常に難しいところに行って、
マニアックな、
かなりマニアック、マニアック高いですよ、かなり、
はい、
マニアック度っていう意味では、
はい、
あれじゃないですか、2013年マニアックポッドキャストベスト10ってあったら僕は入れるんじゃないかなと思いますね
、
はい、入れると思います、
は
い、楽しい音楽の調べもね、
はい、
プログレッシブロックっていう非常にこうまたなんていうんですか、スポットを絞り込んだものをお届けしてるわけでね、
はい、
はい、これ内容的にも非常にジャンバルネ博士の植物方向療法っていうですね、はい、アロマテラピーってなんておしゃれなのっていうのを根底から覆すのようなですね、
いや、まあ、覆すというか、
はい、
まあ、それはそれで一面あってもいいんですけど、はい、ただ、正しい知識に基づいて使いましょうよということですね、
はいはい、
コンセプトとして、
ね、
まあ、というか、まあ、この植物方向、うん、植物療法の延長してとしての、
うん、
アロマテラピーというのがなかなか、
そうね、
伝わらない、
はい、
伝わってない、
ね、みたいな。でもね、僕ね、さすがに1年やって、これであれじゃないですか、リスナーの皆さんにもあれなんですけど、実はね、我々はアロマ音楽メディケアとして、
はい、
アロマ音楽訪問サービスというのをね、介護付き老人ホームの方々にも提供してるんですけど、
やってますね、はいはいはい、
最近僕その植物方向療法的アロマテラピーでも取られるようになりましたよ、マインドが。
ああ、やっと
前まではねなんかそのどっちかっていうと雑貨店、有名雑貨店、ママ系いう若奥様ご栄達雑貨店にあって、あ、はいはい、そこに入っていくのもちょっと恥ずかしささえ覚える、
はいはい、
カッと立ってっていう前はこれなんかスウェーデン製って書いてあるなって、その瓶を取るのさえこう躊躇する、
あ、
恥ずかしくて、
はい、
だったんだけど、最近プーンっていくと、うん、これは混ぜ物入ってるのかなとか、ね、結構冷静に見るようになりましたね、はい、これは僕の中で、ね、大きな変化かなと思いますね、はい、であとですね、その、ポッドキャスト界隈の中でもですね、
はい、
ようやくアロマテラピーの別番組をですね、立ち上げている方も現れてきたという、
ね、はい、全然面識も何も
ないんですが、
これもない方なんですけど
ね、その方はアロマテラピーのそういう生活の中でね、
はい、
アロマテラピーをこう導入していただこうと、
はい、
ヒーリング的な要素で、
はい、
やってらっしゃる。我々はですね、今年もあくまでもプログレッシブな要素をですね突き詰めながら、まあヒーリングってどういうのかなって、我々と言われてきはこういう世界でやっていくわけですね
まあまあまあ
こういう世界で、
大変ストライクゾーン狭いところでやっていくわけですけど、
突っ込んでいくわけです、はい、これ僕ね、昔から何度聞いても寺尾順次にしか聞こなかったんですけどね寺尾順次にしか聞こえない。これはね、クリムゾンのね、寺粉陣ジートって曲なんですけど、これ寺尾順次、寺尾順次、寺尾順次って連発してるなって、まあ、こういう世界をですね、
なるほど、
持ちつつ、やっていきたい。
これ、まあ、いろんな専門用が出るので、それもちょっと空耳にしながら
です。そうですね。で、今回からで、本年からですね、
はい、
コーナーというよりは、
はい、
たまに触れる、完全にコーナー化するとね、またいろいろ重荷になってきますからね、たまに触れる、もしくは楽しければ毎回お届けするようなフレキシブルなコーナーをですね、
はいはい、
設けていきたいと思ってます、
はい、
1、まずはですね、僕の素朴な疑問、教えてアロマテラピーっていうコーナーをね、
はい、
やります、
はい、
もう一つは、何でしたっけ、高山凛太郎の凛太郎語録、今日の語録みたいなコーナーをね、
はいはい、
持って進めていきたい、
はい、 皆さんにお伝えしたんでしたっけ、
うん、
して正式には言ってないんでしたっけ、
何ですか、あの、
高山凛太郎先生の凛太郎五六というブログがあってですね、それをあの、うん、ミネヤルマ音楽メディアでこう手書きの原稿を書き起こして、
はい、ミネヤルマ音楽メディアというもっと直球で言うとですね、
はい、
あのあなたがやってるんだよね、
まあ、僕です
ね一人でね僕で一人でこう電話を応対しながら手書きの原稿が郵送東京から沖縄に送られてきて、
はい、
それ全部書き起こして、
それ
で手直しも全てやっているという非常に手間のかかるですね、
はい、
作業をずっとする。でもそのそれ続けてたらでもものすごい知識量になるでしょ。
まあそうですね、
ね、知識量っていうか、まあ、あの見る角度がもう一般的アロマテラピー的観点とはだいぶ異なるというかさ、
そうそうそう、
次元の違う世界に入ってくるよね。
そう、あのなので、あ、逆に言うとちょっとあの、うん、普通の皆さんのアロマテラピーの感覚が
ちょっと
離れつつあるので、
もうこういう状態になってきた、寺尾順次になってきた、
寺尾順次になるので
寺尾順次になってきたわけですね、
はい、適宜ですね、あの、うん、日常世界に引き戻していただけたら、だ、あの、そういう意味であのそのなんていうんですか、
教えてアロマテラピーね
というのは
あ
の
いいかなと、
はい、あの素朴な疑問を、
細々な疑問をね
どうぞ、
僕はちょっとまた言っていきたいと思っております、
はい、
じゃあまず最初にですね、そういうコーナーも目白押しになってきましたので、
はい、
本編も、
はい、
進めつつ後半にそういうのをね、
はい、
やっていきたいと思います。今日どこからでしたっけね、
77ページ
、77ページ、はい、
お、真ん中
77ページ、デルベですか、
デルベのあたりですね、
はい、デルベ、じゃあこのデルベからいきましょうか、
うん、はい、
ですね、デルベはこの理由から、これちょっとこの理由からって言ってるから77ページのこのこれからいきましょうね、カッコからね、
あ、はい、
デルベフィエサルジェルポリカールラは特に枯れる方で包帯した外傷上に治療後も細菌が生存していることを確認した。危ないじゃないですか、じゃあ、ね、
はいはい、
論者たちは初めは極めてわずかな細菌しかいなかった外傷が6日後3日ないし4日後に相当多数の細菌を生じさせていることを発見した、
うん、
あら、なんでこれ6日後から3日後ないし4日後って数が減るんだろうねこれはちょっと非常にプログレッシブな、論者たちはまたこの溶液で何ですかこれ、
貫注した、
貫注、貫注ってどういう意味なの、
注ぎかける、
注ぎかける、その溶液を注ぎかけたと、
はい、
あ、貫注した外傷中で48時間経った時枯れる管を取り巻く海面組織には細菌が充満し、外傷の表面よりもその数は多いほどであることを確認した。あら、
まあ、これその、うん、察するにですね、うん、まあ、書いてあることから察するにですよ、表面を殺菌するじゃないですか、
はい、
貫注するってことは注ぎかけてジャバーッと全体にこうな、お地蔵さんに水をかけるようにですね、上からこう、うん、
かけると、
ジャーッとかけるわけですよ、うん、消毒液を、
はい、
そうするとあのいいばい菌も悪いばい菌も全滅ってことになるじゃないですか。
あ、なるほど。
そうすると、うん、その焼け野原状態になったところには、例えば悪い菌がひょって入ってくると、
うん、
敵なしってことになるわけですよ。
あ、無敵ってこと？
そうそうそう。
おお。
だから通常その善玉菌と、まあ、悪玉菌と日和美菌みたいなのがいて、こう、善玉菌が多くなったらちょっとあの、
うん、
あの多数決じゃないけど、もうあの無害な菌も出てきたりするっていうのなんだけど、
うんうんうん、
もうあの天敵なしっていう状態で。あの悪い菌だけそこに残っちゃうと増え放題っていう状態になったのかもしれないですよ、
ね、なるほどね。
ここは文章だけからちょっと分かんないですけど、
あ、ここだけで僕は何とも言いませんけどもね、はい、デルベはこの理由から外傷の包帯溶剤に塩化マグネシウムを基材にした溶液を商用した、
うん
うん、デルベは多くの論文でこの著しい輸送効果を発表している、
うん、はい、
私も外傷、これなんだ、
可否、
可否、やけどの治療において芳香エッセンスを、基礎とした、調整薬の方を良しとするが、その理由の一つはこれである、
はい、
うん、外傷、やけどに際して組織の悪化の産物と細菌の毒素の 吸収による中国の 中毒の重大さはよく知られている。感染症を伴う外傷と火傷の治療におけるエッセンス類の非常な卓越性の一つは、まさにエッセンス類が組織タンパクの変質産物や各種の、廃物に化学的に化学的に結合する、産物を生み出し、これを無毒のものに生まれ変わらせるところにあると思われる。毒な取っちゃうんですよ、
うん、
そしてこの産物は組織によって除去されてしまうのである、
うん、
すごいですね、
はい、
これすごいよね、
うん、
だからペーって言ってその毒素をピューって変えちゃうってこと、うん、完全に無毒にしちゃう、滅菌するってわけじゃないの、
かさぶたみたいな状態にするわけじゃないですよね。
あ外傷とかのエッセンスにおけるし、ああそのやけどとかブワッとかけたときにかさぶた状態を作るってこと、
その、廃物とかをですね、
うん、
要するにタンパク質って、まあ、肉焼いたら分かるんですけど、うん、焼いたら硬くなったりするじゃないですか、
はい、焼きすぎちゃうとね、
はい、
うん、
でミディアムレアぐらいの状態だと表面はこんがり硬く焼けて中は普通の肉みたいな、うん、
はい、
ああいうふうに外側はそのコーティングされて、その、外敵というかバイ菌というかが入ってこないような状態になっている。そういうこと
を、それをやってくれるってことだよね。
で、まあ、こう化学的化学的にそういう状態を作ってくれる、
ってくれるっていうことなんでしょうね、これね、
からじゃないのってジャンバルの博士が言ってるわけですよね。
なるほどね。そっか、でもこれね、よくの皆さんは真似しないでいただきたいんですけど私もね、昨年ね、
はい、
千切りカッターでバスッと人差し指、右手人差し指の上を切ってもとんでもない目にあったんだけど、はい、あの時にね、んラベンダーを垂らしてみるかと思っちゃったんだよね。
あ、
思っちゃった、
思っちゃった
ペッてやったらね、はい、なんかコーティング感ありましたよ。
あ、
うん、それまで水垂らしたらすっごい痛いし、
はい、
もうこれどうしようもないわってことで、本当大変だったんですよ。それで何輪ゴムで止血してさ、うん、
はい、
さてどうしようと。ピュッてやったんだけど、あのコーティング感はね、もう一生忘れないと思うね。ブワーッと、
はい、
痛くなくなっちゃった
の。これはですね、うん、これ実際にコーティングするという面と、
うんうん、
あと表面麻酔的な効果
があるんだ、ラベンダーに、
が、まあ、多分あるはずなんです。まあカモミールとかああいったのにもそういうのがあるので、まあ、ラベンダーにも多分リナリルアセテ、サクランリナリルとかあの辺の効果だと思うんですけど、うん、
なるほどね、はい、あれはね、僕はちょっと実感したあれもんがありますね。まあ、良い子の皆さん真似ない、はい、真似しないようにしてくれて、
表面麻酔とは言っても、まあ、なかなかそう、
うん、
ね、真似しないように、う
ん、そこで僕はそれで何時間置いとこうかなって、ね、6時間くらい置いてたんです。それで、
はい、
そしたらそれをまたねフェイスブックとかに上げたら、
はい、
それを見た医療それからその介護関係者の方がですね、頼むから病院行ってくれって言われてそれで見せたらね、うん、これだけの外傷の割には、うん、この危機の割には結構止まってますね、ちゃんと。
あ、
これじゃやることないっすみたいな感じだったんですよ。それでプッて言ってやることないっすっていうのは言い過ぎだけど、上からその最近のね自然治癒力を高めるような軟膏をもらって、はいはい、上からスポッてなんかロシアのほら寒い時に帽子かぶるみたいな感じでさ、
小
作帽子みたいなピュッて親指に人差し指ピュッてつけて、はいはい、それでおしまい。
お
でそれを、まあ、治るまで待つっていう感じだったんですけど、
なるほど。まあ子供とか特にそうですけど、かゆい時って書くなよって言っても書くじゃないですか。それにでさらにその症状が悪化して、うん、っていうことが起こる、まあ、そういったのも、
ね、
防げる。
ああそうでしょうね。
かもというわけでね。
精油の香りは感染症や、これなんですか、エソじゃないよね、海藻。
あ、エソです。
これエソ。はい。感染症やエソや悪性腫瘍を伴った外傷の悪臭をカバーするのではない。カバーするのではない。うん。物理化学的な作用によって悪臭を除去してしまうのである。
はい。
おう。あ、いい匂い、例えばレモンとかさ、
はい、
そういう匂いで分からなくするわけじゃないってことね。
そうそうそうそう。う
ん、臭い匂いを上からピュッと抑え込むわけじゃなくて、
うん、
完全にそれをどっかにどかしちゃう。なくしちゃう。
そうそう、まあ大体、例えばアンモニアとかですね、
うん、
悪臭の原因になるようなもの があるわけですよね。そういったのを分解をしたりですね、するということですよね。
はあ、だからこそ樹脂とエッセンスによる防腐保存によって、遺体の腐敗が防止できたのである。あ、これ前のねミイラに使ったってやつでしょ、
うん、あって話が今出てくるはずですけど、
ね、エジプトはこのことを知って、エジプト人はこのことを知っており、肉屋は今もこのことをよく知っていて、後半に芳香物質を使っては肉を腐らせないようにしている、はい、もちろんこれは顧客に対して自分たちの義務を意識している肉屋のことである。これチクリって入ってくる。だが私たちは薬棚を広く占領している最も効力の保証されている薬品を使った製品を作る肉屋を知っている。なんか肉屋のことこだわりますね。ですね、今日はちょっとこの辺で、はいはい、ジャンバルネ博士の読み物は終わりにしてですね、はい、その新しいコーナーを行ってみたいと思います、
はい、
まず一発目、教えてアロマテラピーということですね、はい、知人の方がですね、
はい、
グリセリンを使った化粧水を勧められたと、
はい、
勧められたって、はい、ピュッピュッっていいのよってピシュシュシュシュって勧められたんだって。
手作りの、
手作りでしょうね、あれはね、
勧められた、
勧められた、はい、果たしてこれは、うん、シュッってかけられたんだけど、
うん、
私肌敏感肌でね、うん、大丈夫なのかしら、
はいはい、
果たしてグリセリンを用いた、うん、手作り化粧水っていうのは、うん、有効であるか、否か。
丸か×かですか。
丸か×か、どうぞ。
いや、いいんじゃないですか。
丸。
丸です。
はい、
あ、ただし条件付きですよ。作りたてはがいいという。
作りたてがいい、
う
ん、あ、作りたてっていうのは
なら問題ない。
どのぐらいの日数なんでしょうね。
まあ1週間以内、6日以内とかですね。
ああ、
それまあ2、3日ぐらいで使ってほしいってところですけどね。
それは何か原因が、理由があるんですか。
雑菌とか、
うん、
カビとか、
うん
ですね、水がないと繁殖しないじゃないですか、
うん、
なので、まあ、グリセリンを使った化粧水ということなんですけど、多分水とですねグリセリンを混ぜてるはずなんですよね、
うん、
っていうことは、特に精製水みたいな、
うん、
純粋な水にグリセリン足したような時は特に雑菌が繁殖しやすいのでですね、まあ、雑菌が繁殖しないうちに使い切ると。でしないように、まあ、夏場だったら、まあ、冬でもそうですけどね、冷蔵庫の中に入れておくとか。
じゃあ2週間も3週間も使うのと持ってのほかみたいな感じなんですかね。
ちょっと恐ろしくてできないですね。
あ、雑菌がピュッ、それを肌のためなんてピシュッシュッシュッっていうのはちょっと本末転倒みたいな世界になっちゃうのかな。
だからどっちかというと長持ちさせたかったら、精製水じゃなくての、うん、水道水、そのまま何もフィルターも通してない水道水を使うと、中に、うん、殺菌、交換のためにですね塩素が入ってるので、
うんうんうん、
まあ、ある程度長持ちする効果を期待できるかなっていうのはありますね。
なるほどね。たまにほら塩素でさ、塩素を体に塗るなんて、うん、吹きつけるなんてっていう方もいらっしゃいますよね、
うんうん。じゃあどうやってお風呂入ってんだって話です
よ ね、 ね、お風呂で使ってるもんね、その水をね。なるほど。あら、そうですか。じゃあ、基本的にグリセリンには問題はないんだけれども、ね、うん、水はもう要は雑菌が繁殖するものだから、まあ、長く使うのは、長くというか早く使いましょうと、は
い、早めに使いましょう。
ちょっとずつ作って、早く毎日毎日、はい、変な話 2,3 日ぐらいのスパンで作るんだったらいいんじゃないのっていう話なんじゃない
か、ね、うん、普通の市販されてる化粧品はそういうのがないように防腐剤が入っているわけですよ。パラベンなんたらかんたらとかですね、
うん、
最近はそのパラベンフリーとかいろいろあるわけですけど。
なるほど。
もうそもそもその、時々で必要に応じて作ってればその心配すらしなくてい
いんじゃないのいい
ということですね、まあ、そういう使い方する分にはいいと思います。
わかりました、はいはい。それではですね、最後にですねもう一つのコーナーを軽く、はい、触れていきましょうか、
はいはい。
じゃあもう一つのコーナー始まります、高山凛太郎の凛太郎語録よりピックアップ。
はい、今回はですね、高山凛太郎先生のブログですね、凛太郎語録というのがあるわけなんですけど、
はい、
まあ、林太郎語録とですね、インターネットで検索していただければ出てくるわけなんですけども、その中から、うん、精油を買うときには、この精油を買うときは注意してよっていうのがですね、今どんどん更新をしているところなんですけど、
はい、
その中からですね第 まあ、ご順順にやってるところなんでイランイランというのをです、ね、紹介したいと思うんですけど、
イランイラン、
はい、まあ、あの関係ない話なんですけど、イランイランって YALANG っていう書き方でですね、
はい、
ILANG と書くスペルが2種類あるんですけど、まあ、どちらも正しいです。だから、名前はどっちか書いてあっても、品質に関係することはないですね。
名前の綴りは気にすることはないってこと
ね、はい、ただですね、イラン・イランの抽出の仕方ですね、何回も何度も何度も蒸留を蒸留するということでですね、よくオリーブオイルにもですね、バージンオイル、エクストラバージンオイル、
あ、はいはいはい、ありますね。
で、何も名前についてない、オリーブオイルってあるじゃないですか、うん、ああいった感じですね、まあ、あれとはちょっと意味が違いますけど、蒸留するわけじゃないので、オリーブオイルは、
うん、
まあ、蒸留の最初に一番最初に出てくるのが、そのシュペリア、エクストラシュペリアオイルというライナーの、オイルが出てきて、大体もうこのオイルだけでできていることは流通上考えてもありえないという状態ですね。
必ず、うん、一番ピュアなものはありえないと。
そうそう。で、うん、2番煎じであるものとかをですね、うんうん、はい、3番煎じグレード1とか、2とかですね、はい、そういったのを混ぜて、イランイランのオイルというのはできているということになってくるのでですね、はい、もし見かけることがあったとすると、イランイラン3とかですね、そういったのを書いてあるところがあると思う、ある声優を見かけることがあるかもしれないんですけど、そういったのはその何番煎じかということですね。
なるほど。
書いてあるので、それを目安にしていただければ、
なるほど、
いいかと思うんですけど、
はい、
あとはまあこのさらにイランイランっていうのをこのシュペリアオイルに2番煎じ3番煎じを混ぜてるだけならいいんですけど、全然違うバルサム、ガージャンバルサムという精油があるんですけど、こっちは比較的多めに取れるわけなんですけど、
うん、
これを増量剤としてですね、水増ししている製品も、はい、まあ、安い、まあ、天然 100% とは言ってもガージャンバルサム
も天然だもんね、
精油も天然ですので、
なるほどね、はい、天然同士足しちゃったら結局天然 100% じゃないかって
話。そう
なるほど
っていうことになるのでですね、まあ、そういったまあ、極端に安いものはそういったのが混ぜ物されていると。で、もっといくと立ちの悪いのに関していくと、イランイランとは全く関係ない化学合成物質で増量されていることがあるということなので、これは気をつけましょうということですね。
わかりました。
詳しくは、リンタロー56のブログの方をご覧ください。
こういうふうにちょっと精油一本一本についてもですね、これから高山先生の知識を皆さんにね、はい、シェアするような形でお届けしたいと思いますので。
そうですね、
はい、今日はイライラの話と、
はい
はい、やってみました、
はい
はい、それではまた来週。
また来週。